高山俊吉気分青信号。こんにちは。 DNA 型鑑定の不正の問題、皆さんもお聞きになられたでしょうか。その話をしたいと思います。DNA 型鑑定で、これはこの、そうですね、30年ぐらいの間に急速に発展をした個人識別の鑑定と言われる、そういう鑑定類型なんですが、犯罪捜査のほかに親子鑑定など血縁の鑑定にも使われていますので、時々皆さん話題になりご存知だと思います。そう、考古学なんかでも使われますね。化石になっているような、化石になりきってしまったら DNA 鑑定は難しいのだと思いますけれども、そこで、検査に使うことができる場合があると。デオキシリボ核酸というふうに言われる、それを略すと DNA になるんですけれども、遺伝子の本体として生物の核の中に、核内に存在する物質です。私も若い頃にはまだ DNA 鑑定が学問的には登場していたけれども、実務では出てこなかった、あまり当てになるものではないのだ、危険性がむしろ気になると、こういうことを論じ合った記憶があります。30年以上前の話ですが、次第次第に DNA 鑑定というのはその精度を高めて実用の度合いが高まってきたと、こういうふうに言われています。さて、その DNA 鑑定、佐賀県の警察の科学捜査研究所の職員が DNA 型鑑定に関係して不正行為をしたということが問題になりました。これは去年の秋のことですけれども、佐賀県の科学捜査研究所に所属する技術職員が実に7年にわたって DNA 型の鑑定で虚偽の書類を作成していたと、またそれに関連する不正がまたあった、このことが明らかになりました。この技術職員が担当した632件の DNA 型鑑定のうち、不正行為が確認されたものが130件あった。5件に1件が不正だった。いろいろな不正があるようですけれども、鑑定を実施していないのに、過去の別事件の鑑定資料をそのまま流用して鑑定したかのように装ったと、こういう虚偽の鑑定が9件あった。それからガーゼ片などの鑑定資料の余りのものを鑑定後に紛失してしまったということで、新品を用意して警察に返却したとか、そういうものが4件あったとか、そういうような報道があります。DNA 型の鑑定というのは、新しく登場した識別鑑定の科学的な方法の一つということになるわけですけれども、捜査後半の過程で被疑者被告人と犯人の同一性を立証するということのために多く用いられる、そういう証拠です。証拠になるものです。非常に重要な識別鑑定証拠ということになりますけれども、 DNA 型鑑定が適正に実施されるということは、無実のものが冤罪、誤って処罰されるということがないようにするために、そしてまた真犯人を発見して、そして適正な処罰を実行を実現するために、極めて重要な、言うまでもないことですけれども、極めて重要なものであります。仮に 不正な DNA 型鑑定が行われて、それが後半に証拠として登場したということになるとすれば、司法の判断を根本から誤らせてしまうという危険を当然伴います。まあ、そのことを考えると、もう命、捜査の命、最も重大な、踏み外してはならない重大な立証方法の過程に、かくも重大な不正が長年にわたって行われていたということが分かったということで、これもとんでもないことと言いますか、まあとんでもないことという言葉で説明するのもまだ足りない。もう捜査の基本を捜査当局自身がぶち壊すという暴挙だというふうに言わざるを得ないというように私は思います。全国の警察が、そして警察庁が、そして裁判所が、この事態をどのように捉えるかというところがまず大きく問われたわけであります。弁護士の団体日本弁護士連合会もこの問題を取り上げました。こういう証拠の改ざんが行われるということになると、それは刑事司法が、それは死滅をするにも等しいものだという評価をしています。再発防止のためには絶対に何があったのかということを徹底的に解明することが必要だというふうに私も思いますし、日弁連もそのように指摘をしています。警察庁を指導する国家公安委員会がこの問題を重視して、その対策をしっかりと立てるということが当然求められることになりました。しかしながら現状を見ると、警察庁の対応は極めていい加減です。警察捜査というものを市民が信用しなくなる、根底から揺るがす、そういう事件であったということで、再発防止を徹底するということのその姿勢を警察庁が持っているかということであります。警察庁は特別監察という警察部内における不正行為をの真相を究明するための作業を始めました。昨年の10月です。都道府県警の中で不祥事が生じた場合などに行われることでありますけれども、この10年ほどの間に5例程度の実特別監察例があるようです。県警の職員らの事情聴取や書類などの確認ということをここで進めていくということになります。しかし私は、そういう警察部内でのチェックということはことで済ませてはいけないのがこの事件だったというふうに思います。なぜこのような鑑定不正が行われたのかという原因を探る、メスを入れるということになるときには、どう考えてみても第三者機関、警察をきちんと解剖できる、解剖する、そういうことができる第三者機関に委ねる必要があります。部内で決着をつけるということはいけない。捜査や公判にこの鑑定不正が影響を及ぼすことはなかったという、及ぼしてはいないということを佐賀県警は発表して、それはその判断については検察庁からも承認されたなどということを強調しているけれども、一体それでいいのか、本当か、どこかで不正の内容を隠蔽してはいないかということの確かな保証が私はないと思うのですね。警察部内で決着をつけるというのはダメだと、佐賀県弁護士会と日本弁護士連合会が第三者機関による調査を求めました。当然だと思います。そのことについては、そういう法律家団体だけではなく、佐賀県の県議会もこれではダメだと、第三者の調査を行えということを 全会一致で決議したというふうに報道されています。当然だと思います。緊張感を持って二度とこのようなことを起こさせないというその決意のほどが現在の警察の動き方では警察庁の動き方を見てもあるいは国家公安委員会の動き方を見ても私はとてもこれでは十分だとは言えないというふうに思います。佐賀県警はこの間一貫して第三者調査の必要性を否定して、県の公安委員会の調査を受けたからもうこれでいいのだと言っています。県の公安委員会というのはつまり警察自身ということです。身内ということになります。身内の調査でなぜいいと言えるのか、こういう言い方の中にこの問題の深刻さを認めない、そういう警察の無責任な体制が透けて見えます。県の公安委員会、県警、警察庁、国家公安委員会、そういう警察の根幹を守る組織の中にもうこの事態を過小評価して大したことではなかったというところに持っていこうというそういう意思を感じないわけにいかない、これを許してはいけないというふうに私は強く思います。私たちは捜査の在り方を根本のところから改めないと人権無視、刑事捜査における人権尊重の精神の欠如ということがどうしても治らない、そういうふうに思います。県警は官邸に上司が立ち会うのだというようなことにするっていうような方針を出しているけれども、その上司なるものが一体どう責任を取れるのかというところがはっきりしなければ私たちはこれを信用することはできない。何があったのかということを徹底的に解明して、そしてそれを二度と犯さないためには何をどうしなければいけないのかということを警察だけに判断させてはいけないというふうに私は思うのです。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。お聞かせいただければと思います。今日はここまでにしましょう。